ハンドン。
ダパンナッシュ。
はい、始まりました、ハンドンダマナシ。今回はハッシュタグ回となります。それでは早速出席を取っていきたいと思います。とめきちさん。
はい、とめきちです、よろしくお願いします。
パンタンさん。
はい、パンタンです。ユニコーンオーバーロードをクリアしました。とっても面白かったです、よろしくお願いします。
はい、そして MC はショックで、この3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは2月29日、月島さんの文から読みたいと思います。604回、拝聴して気になっていたロイヤルテーラーを読みました。主人公はあくまで無能力として虐げられる人間側で、その立場や育ちゆえに培われた紳士祭で、獣人たちの悩みに向かい合い、解決していく姿がとても温かくて良かったですね。続刊も買っていきたいと思います、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、テーラ
お買い上げありがとうございます。
さすがのとめきちさんプレゼンですね。
非常に丁寧な漫画なんですよね。なんかすごい、ものすごい事件が起きるわけじゃないんだけど、ちょっとアジンの人たちが困ってることを、その主人公の人間の女の子が、その被服、その服を通して事件をなんか解決していくみたいな、その悩みをね、解き起こしていくって感じがすごくいいんですよね。
この表紙でもね、ドレスの絵が描かれてますけど、すごくきめ細やかですね。
ですね。
そうですよね。絵、すごい綺麗。
でまた出てくるアジンの人たちがまた魅力的なんですよね。
おお、いいですね。
主人公が被服のところで働いてて、上司の人があのメデューサみたいな人だったりとか、ね、そういう人たちが いたりするわけですよね。
なるほど。
で服を着る人たちもまたいろいろ多彩なんですよね。本当にいいけど、まだ3巻までしか出てないですからね。すごい追いつきやすい
ですね。そうですね。3巻だったらすごく進めやすいですね。
しかもまあ大体話は全然続かないので、1巻区切りでも読めるし。非常に読みやすい。
ね、まだ、今ならすぐ追いつける。
ですよ。
追いつける。
すぐね、3巻なら。
しかも大体あの電子書籍だったら試し読みとか言って、なんか一応丸ごと読めるとかあったりする
す。ありますよね。
ああいうので読んで、1話だけ読んでもらっても面白いなって感じは伝わるかもしれませんから
、ね。ああ、いいですね。
はい。では、月島さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは次は2月29日、ワットさんの文を、とめきちさん、お願いします。
はい。ワットさんよりいただきました。ハンバラ、またハッシュタグ送るのをサボってたので、まとめてざっと。タツタ話、推しはヒックとドラゴン三部作より、漆黒のドラゴン、ナイトフューリーのトゥース、カスガにあらず。映画は少年とドラゴンの成長と絆を描いたワクワクの冒険活劇でおすすめ。アマゾンなら円盤も安い。ネタバレカンタ話、狼はさすがにかなり前のゲームですから、ネタバレの線引きがどこまでか難しいですね。それにそもそもダディさんが言ったキャラはラスボスじゃなくて中ボスの中の一体ですし、合体だ話、合体と聞いてまず思い浮かんだのがトム・ブラウン、嘘。弾劾王とかグリッドマン&ダイナゼノン関連も押せますが、特にグリッドマンユニバースは熱くて燃える合体が見れるのでおすすめ。ここは今月届いた悪夢合体進化をするも違うを押す。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。まず、立つた話。ね。ヒックとドラゴン。
名作。
3部も出てたんですね。
出てますね。割とね、ちゃんと成長していくんですよね、2、3と。 1の時はもう完全に少年だったヒックがもう本当に青年になってくって感じ。
確かに表紙がね、
うん、
大人になって、
うん、このブルーレイコレクションってめっちゃ安いですね。
安いですね。自分はね2の時にね、1に安いバージョンが出たから1、2でだけで買っちゃった。
ああそういうことか、
うん
うん、3部作セットでこのお値段だったらかなりお買い得ですね。
確かに
お買い得ですね。
3部
も、うん、
うん、まあ、でも本当にトゥース可愛いですからね、かっこいいし、
うんうん、
でもう暴言活劇っていうだけあってもう本当にもう戦いのシーンは熱いって感じですからね。
2、うんうん、でなんか剣とか持ってるし、
うん、成長してますからね。
成長して
ますよ。そう、 CC も成長してますからね。
そうですね。
あ、ボスドリームワークスなんだ。
うん、
うん、ドリームワークスですね。
うんうん、
まあ、でも本当に1から本当に名作なんで1、2、3通して見ても本当面白いと思うんですよね。
安いしいい感じ、
うん、いいですね、
うん、ていうかブルーレイに3作も入るんだ。いやそこに驚いたけど、
多分ディスクが3つついてんじゃないかな。
あ、そうでしょうね。ブルーレイコレクションだから1、2、3が1つのパッケージに入ってるってことでしょ
う。自分の1、2コレクションのやつはなんか1と2の全く違うパッケージがなんか一つのスリーブに入ってるって感じだったんですかね。
うん、
なるほど。最近ね、
パカッと開いたら中に可動式のディスクを収めるところがついてて両面入ってたり、でそれでもう1枚が裏表紙のところにセットされてたりとか、やろうと思えば4枚セットぐらいは一つのスリーブでいけるんじゃないですか。
5枚ぐらいありますね。X 名が全部入っているブルーレイ買った時あった。
そうなんだ。なるほど。
あ、
全部じゃなかったな。
それも欲しい。X 名も欲しい。
X 名はね、やっぱり面白かったっすからね。
面白い、
うん。ヒュージャックマンかっこよかったからな。
うん、かっこよかった。ウルバリンね、
うん。また新しいヒュージャックマンのウルバリンが見れるの楽しみですね、今年。
ですね。
しかも相手がデップですからね。
うん、
バカ以外なんだろうなーって。だってもう予告からあの二重石フォックスの瓦礫の前で戦ってるし、どういうシーンだよっていう。
あ、そうなんだ。見てみたい。
漫画でもずーっと仲良く喧嘩したの二人ですからね。
うん。
国のドラゴン。ね、確かに。ね、この目みたい。で、そして、ネタバレのお話ですね。狼の、
うん
うん。うん。ネタバレ感ですね。うん。確かにね、狼はね、結構ね、リメイクもありますけど。
うん。
うん、それでもね、やっぱ昔の作品ですよね。
うん。
これはまあ、まあ、なかなか、個人差がね、あるので。
うん。まあ、そうですね。確かに、昔に出ていたゲームとはいえ、うん、初見で触られる人も現状いるわけですから。
うん、
まあどこまでがセーフでどこからがアウトっていうのはなかなか難しいとこですよね。
はい。そして合体だ話ですね、うん、トム・ブラウンね、ネタですよね、完全に、ね、
あのリミッターが外れてる人ですよね。
そう、
怪力すぎるっていう。
そう、どうする、北海道出身だからちょっと、トム・ブラウンは成功マートでバイトしてたみたいな。
有吉の壁って大体面白いからな、トム・ブラウン。
どうぞ。結構ね、変な、怖いネタが多いですよ、
ね。笑えねえなってネタ多いやな。怖すぎて。
ダンガイオンとか、
うん、
グリッドマン、
うん、
ダイナゼン。
うんうんうん、まあどれも熱いですよ。
熱いですね。もう本当にグリッドマンユニバース熱いって感じですからね。
熱いっていうかやりすぎですよあれは。
新しい手でしょうがっていう。新しい足だってあるぜ。割と仕事中にあのラジオ代わりずっと聞いてるから
そこで。ああ、いや確かにね、グリッドマンユニバースはすごい作品ですよ。
合体もいいんだけどね、うん、合体のところにかかる音楽が神がかってんだよねっていう。
かってますね。
ここでこの曲来たーって感じの曲をかけてくれるんだよねっていう。いい
曲ですしね。作画も極まってますし。
極まってますね。
まああと最後のね、某ダンジョンもいいですね。
よく見るとね、後ろにダンジョン飯が書かれてるんだよね。
う
ん、
そう。
そうなの。
そうそう。
グリッドマユニバースの中に。
そう。普通のっていうところがね。
ここのアニメ会社がいつも自作にやるアニメーションをどっかに隠すっていう、うん、お遊びをするんですよね。
そうそうそう。
だから、グリッドマユニバースを見てて、勘のいい人は、うん、あれ次ってことはみたいな感じだったんでしょうね。うん、
ああ、面白い。
うん、で、ちょっと前に、グリッドマンユニバースの最後のテレビのシーンにちょろっと映ってたダンジョン飯のシーンが放送されましたからね。
まんま一緒でしたからね、う
ん、あ、ここだったんだって
チルチャックかなんか映ってたんですよね、確か。
まあまあしっかり映ってるんですよ、あれよく見ると。
よく見るとちゃんとチルチャックなんだよねっていう。
で、これはワットさんの作品なんですかね。
いや、これはプレ版で発売されたネオユニバースロボです
って
、
うん
うん、おー、
話題になったやつですよ。
ウルトラマンとゴジラとエヴァンゲリオンと仮面ライダーが合体するという巨大ロボットです、何を言ってるかわからないでしょうけど右腕にウルトラマン、左腕にエヴァンゲリオンっていう。体はシンゴジラ頭に仮面ライダーサイクロン誰だこれ考えたのってスペシウムソードじゃねえんだよって
すごいなこれ、
うん、
それが売ってんですか、
売ってたですね、まあ、
限定品だったんですよね、
そのあ、まあ、
まあバンダイはねちょこちょここういうアホな製品作りますからね、
うん、まあ確かにね、
うん、藤子不二雄ロボとかディズニーロボとか、
なるほど、そういうあるんだ、
合体だ話で言ったタツノコ合体も大概行かれてましたけどね。
藤子不二雄ロボな、コロスケが左足かなんかになってる時目がなくなってるちょっと怖いよなっていう、うん、これもね、エヴァンゲリオンと仮面ライダーとシンゴジラがこっち向いてるからね、
うん
めっちゃこっち見てくれやんって、うん、
全員と目が合う
割と悪夢だよねっていう
確かに全員の視線が合うような気がする、うん、うまくできて
る、ね、
しかもサイクロの下のところにちゃんと顔あるし、
そうそうそうそう
し、
うん、サイクロン号が完全にパイルダー扱いですもんね。
パイルダーより弱くねっていう。直撃したら死んじゃうよっていう。
あとこのスペシウムソードもマイナスワンを経た今考えるとなかなか味わい深いですね。
なかなかのものですよね。
ちゃんとゴジラの背びれが。ね、持ち手のところにあってその上にスペシウム光線が出てると考えると光線吐く前に背びれが起立していくんですかね。
ガッキョンガッキョンなんのかな。あと AT フィールドシールドってよく分かんなくなるんだけどなっていう。フィールドなのシールド
で胸の AT フィールド扉みたくさん
馬鹿んしてるよねっていうこんにちはって感じ
ねでそんな感じだよね
バッチリ口開いてるし
あ、やばい、もうこれずっと見てられ
るあと後ろのなんか羽っぽいのあるしね、ゴジラの尻尾が真っ二つに裂けてますよね、うん、ね、明らかに。
あそういうことか。尻尾が裂けてるんだ、
うん、
そういうことか。
背びれを取られ、尻尾は真っ二つに切られ。いやー、なかなか、
うん、
悪夢のような合体ですね。
ですね。
さすがワットさん、買われると思ってた。そしていつか送ってくれると信じていた。
さすがワットさんだな。うん、いやー、ほんと、面白い、これは。うん、いいもの見た気が
する。ね、本当に。
いやー、はい。では、ワットさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは次は3月2日、ウラキングさんの分をバンタンさん、お願いします。
はい、ウラキングさんよりいただきました。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。年に一度のお楽しみ企画、乞うご期待。ということで、ハンドンダ話第621回週刊少年サンデードラフト会議ダ話を引用リポストしていただいております。ありがとうございます。
はーい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。うんうん。サンデードラフト。
うん。うん、
年一企画ですね。
そうですね、年一企画ですね。
来年何やろうな。
ジャンプやったもんね。
もうやりましたね。マガジンもやりましたしね。
うん、マガジン3で、
うん、
コロコロ
コロコロは世代出るな。ダディさん、ボンボンから引っ張ってきそうな気がするしな、ドラフト。違うリーグから呼んできちゃった。
うん。
まあ、これはね、本編聞いていただいて。
うん。
ね、いや、今年も面白かったですね。
うん、面白かったですね。
はい。ということで、ウラキングさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは3月2日、キミヒコさんの文を読みたいと思います。遠い、武蔵の剣、ケンジ、プリカン、ダダ、恵みの大悟、イデジュ、姫はじけ、被ったのが多かったので、8個まで、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラフトに参加して、いただいたですね。このラインナップどうでしょう。
いや、これは、まひれもなくサンデー作家ですよ。で、世代的には、キミヒコさん、僕あたりぐらいじゃないかな。
ですよね。
あ、そう。なるほど。
遠いって上条先生の、
そうです、そうです。
サンデーの初連載作品だった。初ではないか。なんか、違う原作者さんのやつやってるのか。刈谷哲さんのやつを漫画化してるのか。いろんなサンデー書かれてたんですね。
そうですね。
武蔵の剣も懐かしいですね。
懐かしいのは我々ぐらいで、むしろ知ってるのかってレベルじゃないですか。
ファミコン世代は知らないですか。
武蔵の剣はなかなかですよ、あれ。
無敵になってさ、って。でも、割とあの対戦が熱かったよなっていう、
うん。そうそうそう。
一本
な。うん。
で、あとは、ケンジか。
うん。
うん、読み始めたぐらいにはまだやってたんだ。
結構長いこと連載してた記憶がありますけどね。
やってましたよ。
うん。
この作者さんもずーっとサンデーにいた記憶もあったっすわね。うん、エスプリガンも。
うん。
スプリガン。
ねえ、大友克洋が映画化したっすもんね。
そうそう。
ダダってどんな作品ですか？
ダダはね、吉田聡さんですね。
ほう。
サンデー的にはちょっとよろしくとかが僕は見てた感じですけど、
ほう、
作品的にはなんだ、湘南爆走族？
うん、やっぱ有名ですもんね。
あれはでも少年キングか、サンデーじゃないな。
うん。ちょっとよろしくの前に書かれてるんですね。
そうですよね。
うん。まあ、湘爆は、なんかあの、映画の方が有名になってたような感じですかね。
そうですよね。
あれ？あれでしたっけ、あの、吉田栄作じゃなくて、江口洋介か。
うん、江口洋介。
ああ。
江口洋介が江口洋介役やってたんでしたっけ、
う
ん、
そうそうそうそう。
あれは別に、その名前から取ったとかじゃなくて、たまたま
その名前だった。たまたまそうだったはずですよ、確か。
あ、そうなんだ。
だって、連載が1982年とかでしょ、
うん、
うん。うん。もう相当前ですよ。
ですよね。
うん。82年。
うん。荒くれないともやってたけど、これヤングキングか。
うん。
あ、なんかサンデーのイメージですけど、結構それ以外の方が多いんですね。
直 こちょこ小学3年生とかに描かれてるのなんなんだろうって。ってね、あの絵で小学3年生なんだっていう。小爆の新しいなんか描いてんの今。
あ、本当だ。湘南爆走族ファーストフラッグ2022年からって書いてますね。
ちょっと気になりますね。
おぉ、ヤングチャンピオンですか。あ、アシスタント、村枝健一さんがしてたんだ。
絵の圧はなんかわかるような気がしますね。
確かにね。うん。筆圧強めの感じね。
で、次が恵みの大吾と。
めぐみの大吾だって、今アニメとかやってるじゃないですか。
やってますからね。ドラマもやったんでした
っけ？やってましたよね。
ね、あ、そうなんだ。
うん。かなり前だったよね。
だいぶ前ですよ。
うん。ただ、どんだけ前だ？
これと、いや、山田。
ああ、そっか、ファイヤーボーイズとかいう名前になってた。それで、めぐみの大吾。うん、なかなか無茶なレスキューもんだったなっていう。うん、なんか、消防車かなんかで、で突っ切れないところであの小橋でガーンぶつかっていくみたいな。やべえなこいつ。
ああ、そうか、曽田正人さんも結構ジャーニーマンですね。
うん、
シャカリキのイメージが強いんですけど、
うん、
あれチャンピオンで、めぐみの大吾がサンデーで、カペタは月刊少年マガジンでしょ、う
ん、いろんなとこで書かれてますね。
ですね。
まあ、絵がね、うまいっすからね、
曽田先生は。うん、絵うまいですよね。
綺麗ですよね。全然古さも感じないし。
うんうん、
ずっとなんか、長期連載する方っすよね。
ですよね。
カピタも10年やってたんすもんね。
うんうんうん、
スバルも割と話題にはなったっすもんね。
ああ、そうですね。
へえ、映画化してたんだ。黒木メイサ主演で出てやってたんすね、映画
化。そう考えると結構メディアミックスされてますね。
そうですね。カペタはアニメ化したし。
うん、そうそうそう。
カーリキは特にやってないか。映画やったのか。映画やってたんです、シャカリキって。
ですね。しかも2008年映画化ってだいぶ経ってからですね。
まあ、未だにめぐみの大吾の続編書かれてますし、ね、
うん。
で、次が、井出重ですか。
井出
重。うん。森大志先生の、連載デビューなのかな？あ、違うか。一個、増刊かなんかで書いたやつが一冊出て、サンデーの連載がこれが初めてなのかな？あの、柔道部漫画の逆漫画ですね。
ああ。
非常にギャグのテンポが良くて、腹抱えて笑いながら漫画読んでたな、っていう。
ああ、そうか、そうか、うん。もう完全にイメージがラジエーションハウスなんですよね。
そうなんですよね。有名な漫画家さんになったな、っていう、
うん。
うん。ラジエーションハウスドラマ化しましたもんね。
うん、
映画もやってましたよね、確か。
うん、してました。ドラマもしてました。うん、まあ確かに、キミコさん、森大志先生好きですよね。
ですよね。
よく X でもつぶやかれているイメージありますよ。
うん、うん、確かに三重出身の方ですか。
うん、
そして姫はじけですか。
うん、
意味が伝えるバルブザキア遊びたいから
これが2012年に連載されてたサンデー漫画みたいですね。
へー、
あ、絵かわいい。
うん、あ、鬼デル描いた人の次のやつなんだってことは、ここら辺書かれたぐらいのタイミングで多分自分がサンデーを買うのやめたぐらいの頃かな。
おそらく僕もこれが記憶にないってことは、ちょうど離れてる時期ですね。
で、この作者の方は、この一個前に書かれた鬼デレって漫画は読んでた。単行本も買ってた記憶があるんで。
なるほど。
まあでもサンデーはまあ、古いのから新しいのまでいろいろ多彩でございました、
ね。
うん、
ですね。
まあ、長いだけあって。あと、有名な作家さんがね、結構ね、最初限定だったりとか、
うんうん、
で、ここで書いてたのかとか、そういうのもありますからね。
そうそう、ありますよね。で、かぶったのが多かったので、8個までって書いてくださってますけど、
うん、
まあ、我々もね、だいぶ選ぶのに苦戦しましたからね。
誰かが言うたびに次のやつがなくなっていくっていう。
そうそうそう。お互い取って取られてしてましたからね。
10個のドラフトなんだけど、10じゃ絶対足りねえんだよっていう。
そうそうそうそうそうそう。まあ、まだまだ上げたい作品はたくさんあったんですけどね。
ありましたね。
まあ、こんな感じでね、自分が編集長になったつもりでドラフトをしてもらうと、いろんな作家さんや作品が見れていいですね。
はい。では、君彦さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では次は、3月15日、ヒルアンドンさんの分を、とめきちさん、お願いします。
はい。ヒルアンドンさんにいただきました。時代繰りこった話。まさかあのゲームを実践する人たちがいるとは。ちょうど先日読んだ作品だったので、胸熱でした。ぜひ、自由率じゃんけんとかもやってほしいです。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いたんです、ここに。
いましたね。
確か。ヒロアントンさんも読んでたんですね。
結構ね、小説的に話題になってる作品なんで、地雷グリコっていう小説を読まれた人は、まあまあいるんじゃないかなと、個人的には思うんですけどね。非常に面白い本ですよ。
そう。
ただ中に出ているゲームを実際にやる人がいるかどうかって言われると、まあ、我々ぐらいしかいないかもしれないですね。
地雷というよりもじゃんけん読み合いゲームになるんだよな。
あれね、小説を読んだら小説で繰り広げられたような駆け引きも楽しい気がするんですけど、なかなかねゲーム的によくできてて緻密なゲームなんですよ。でまあ、今回ね、いろんな人に遊んでもらって、小説は小説としてとても面白い作品なんですけど、実際にゲームをしたらどのあたりに収束するかっていうところを実験したいっていう思いもあって、みんなに対戦してもらってるんですよ。まあ、基本的にじゃんけんゲームなんで、まあ、勝てばどうにかなっちゃう話なんですけど、もしかしたら奇跡の一回で、原作小説の楽しさを超えるような熱戦が繰り広げられる可能性もワンチャンありそうなんですよね。まあ、そういう戦いがいつの日か現れるんじゃないかと期待していろんな人に声かけてるんで、まあぜひやってみたいなっていう人がいたら手を挙げていただきたいですね。
ぜひよろしくお願いします。いやダディさんと自分との戦いも、割と奇跡は起きたけど、最終的に泥沼になったからなって。
僕もね、猫ママさんとやったけど、まあ、勝てない。勝てないのよ。じゃんけん、そもそもじゃんけんが勝てないんだよね。呼び合いとかでもっていうか、ただただ勝てないっていう悔しさ。
あとね、繰り返しゲームマスターやってたらね、3箇所セットする地雷の提出を受けた時点で、なんかその人のね、いろんな考えが読めてくるのが面白いですね。
ダーリーさんと自分、ボロかぶりだったからな、考えが。一回リテイク入ってますからね、あの地雷。
うん。同じ段にね、地雷がセットできないっていう原則があるんで、提出してもらった時点で同じ段に地雷が埋まってたらもう一回考えてもらってますんでね、
同じような性格の悪さだったな
でヒルアンドンさんがぜひ自由率じゃんけんとかもやってほしいですって書いてくださってますけど、小説の中にもね他にもいろんなゲームが書かれてまして、実現できたらきっと楽しいだろうなっていうのが満載なので、地雷グリコ会を聞いて興味を持たれた人も手に取っていただければと思いますし、また配信エピソードの詳細欄にね、角川書店のホームページの角文で試し読みができる地雷グリコのリンクも貼ってますんで、そういったところで実際に読んでいただけると楽しさが伝わるんじゃないかと思います。
はい、ではヒルアンドンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。では今回のハッシュタグは以上となります。リスナーの皆さん、たくさんのハッシュタグありがとうございました。そして、読んでくれたメンバーの皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
は、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
しゅ、